Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。今日で2月は終わりですね。明日から春、3月。でも来週、雪が降るという予想もありますね。いずれにしても本格的な春はもう少し先ですね。暖かくしてお過ごしくださいね。さあ、昨日のトピックに対して皆さんシグナルコメントを上げてくださっています。JT さんは、中国はアメリカに対抗するためにロシアとの戦略的関係を強化すると予想しました。彼らがどのように結束を強めるのか状況を見守りたい。ストレンジカメレオンさんはトランプ大統領の強力なリーダーシップが解決策を見出す可能性という意味ではある程度評価します。国際社会が主体となって戦争を終わらせるべきだ。スーパー秀垣さんは倫理観を守りつつ戦争を止めるのは難しいことです。ゼレンスキー大統領のアメリカ訪問に期待したいと思います。そして戦争が終わったらロシアとウクライナ、両国の子供たちの支援をというメッセージがありました。それから1972東京さん、トランプさんの常識にとらわれない解決策を評価します。戦争を終わらせるということに関してはトランプさんの支持高いですね。ありがとうございます。AK さんは、西側諸国はロシアを孤立させようとしましたが、インド、中国、ロシアと経済協力を強化しました。そうした中で AK さんは、世界が大国主導型になることに懸念を持たれているようです。アメリカ、中国、ロシアの三大大国が他の国をコントロールする世界になる。日本はこの状況に備えるべきだよというメッセージも AK さん送ってくださっています。クーさんはトランプさんが支援の見返りとして資源を要求するという発想には驚きました。そうですね。雨のち晴れさん、大人は子供に道徳や倫理を教えますが、現実は力が支配する世界。雨のち晴れさん、世界が軍国主義、覇権主義に向かうことへのリスクを感じているようです。M さんは、プーチン大統領が占領地域を手放さない限り、停戦はおそらく難航するでしょう。ただ、アメリカ抜きの EU 軍創設は第三次世界大戦のリスクを高めてしまうかもしれない。そうですね。オッサムさんは、トランプさんの介入で、ウクライナが不利な形で停戦する可能性が高くなりました。そうまとめてくださっています。ワコさんは、中国の台湾への介入の懸念もあります。戦争を防ぐために、情報共有ともっと議論が必要なのでは。オレンジさんは、世界情勢がさらに複雑化することへの不安、そして日本がこの流れに飲み込まれないように注意することが必要と書かれています。そしてゴッチャンは、近年の無人兵器技術の進化、それからサプライチェーン問題を踏まえて、大国依存のリスクが明確になりました。そのリスクから脱却をし、多国間協調の動きが活発化する、そんな未来を予想もしくは望んでいますと、そうまとめてくださいましたね。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきましょうね。タイトルは
What's Hypocrisy?
なんかマットさん、What's が2回続いたよ。What's Hypocrisy? なんだろう。
What's は何ですよね。そして What's Up? 皆さん覚えていらっしゃいますか。 What's Up とおそらく最後のクラシーですから、暮らしを良くするデモクラシー、この造語ですかね。
What's Hypocrisy?
なんか無理があるような気がするけど、まあしょうがないね。
まずは今日はちょっと離れたこちらの国に皆さんと一緒に飛んでいきたいと思います。
ソマリア、 a country in East Africa。
ソマリア、へえ、 in East Africa、 東アフリカのソマリアっていう国があるんだね。
ソマリア、 a country in East Africa is often called a lawless frontier。
このソマリアという国は is often called、 こう呼ばれています。
ソマリア is often called a lawless frontier
Lawless frontier. Lawless ですから、law がない。法律がない。frontier. 未開拓地。まあ、辺境。無法地帯。まあ、そんな風に呼ばれているようです。
なんで?
なぜかというと、This is because
it does not have an effective government.
なぜならば、ソマリアには、effective government。実際に活動している、事実上の effective な government がないから。
それって、無政府主義というか、アナーキーなのか、無国籍国家なのか、どちらなんですかね。
とりあえず記事を先に進めながら、そのあたり考えてみましょうね。今年の1月から、
Since January, peace and security efforts have been led by the African Union Support and Stabilization Mission. Awesome.
今年の1月以来、ソマリアでは、peace and security efforts、和平と安全保障、このエフォート努力が、have been led、led はリードする、 誰の主導でそれが行われているのかというと、
Peace and Security efforts have been led by the African Union Support and Stabilization Mission, AUSSUM.
AUSSUM と呼ばれる
The African Union Support and Stabilization Mission.
この略ですね。AUSSUM。
シャレ好きのマットさんだったら、AUSSUM というと、素晴らしい。AWESOME。AUSSUM。これをもじったのかって思ったんじゃないのかしら。
ちょっと思いましたけどね。どうなんでしょう、そのあたりは。
AUSSUM。
さあ、次の文章ですが。
However, there is a unique way of running the country.
彼らは、とてもユニークな方法で、running the country、国の運営をしているようです。そのユニークな方法とは、
However, there is a unique way of running the country, through social media platforms like WhatsApp.
ああ、WhatsApp を使って、国を運営してるの？どういうことなんだろう。
まあそういうところから、あの経済誌エコノミストは、ソマリアを交渉してるんですね。
That's why the economist calls Somalia the world's first WhatsAppocracy.
エコノミストはソマリアを、世界で最初の WhatsAppocracy と呼んでいるんです。さあその WhatsAppocracy とは一体どのようなものなのか。ここで1回目の記事本文を聞いてみましょう。ソーシャルメディアアプリケーションをどのように活用しているのか。なぜ活用しているのか。そんなところに、耳を傾けながら、1回目の記事本文を聞いてみましょうね。心の準備はよろしいですか？はい。今日の記事はこちらになります。
What's WhatsAppocracy? Somalia, a country in East Africa, is often called a lawless frontier. This is because it does not have an effective government. Since January, peace and security efforts have been led by the African Union Support and Stabilization Mission, AUSSUM. However, there is a unique way of running the country.Through social media platforms like WhatsApp. That's why the economist calls Somalia the world's first WhatsAppocracy. Many things that a normal government would do, such as building roads, schools, and hospitals, are being done through social media. These platforms also help fund people in need and even organize court trials. Jethro Norman, a researcher with field experience in Somalia, found that social media is acting as a form of governance.A study from December last year also shows that social media is important for sharing information and connecting citizens with others, including international groups. Platforms like WhatsApp, YouTube, TikTok, Facebook, and Snapchat are helping people earn money and grow businesses. For example, Somali singer Nimco Happy became famous and earned money by using social media to promote her music. Fast internet is essential to keep social media groups active. It also allows Somalis living abroad, about 10% of the population,to send money home easily. These money transfers total around $2 billion every year and provide financial support for the country since the government is weak. Somalia's reliable telecom network developed quickly because there is no government interference, no red tape, and no need for expensive licenses. This lack of obstacles allowed for faster progress. Although running a country through social media is not ideal, it is better than having no system at all in a country like Somalia.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。ソマリア、皆さん遠くまでお疲れ様でした。後半は皆さんがあちらで見聞きしたものを確認しながら進めていきたいと思います。さあ、ソマリアでは通常政府が行うことを
Many things that a normal government would do, such as building roads, schools, and hospitals
道路や病院を作る、学校を作る。こうした本来政府が行うべきことを SNS、WhatsApp を通して実施される。どういうことなんでしょうね。
Many things that a normal government would do, such as building roads, schools, and hospitals, are being done through social media.
まあこうした SNS のプラットフォームは、
These platforms also help fund people in need and even organize court trials.
ソーシャルメディアを通して、help fund people in need. ファンド、支援、資金提供が必要な方々、困窮者に資金を提供する。あるいは、court trial、裁判を organize、組織したり、そうしたところにも help。役立っているようです。
These platforms also help fund people in need and even organize court trials.
ジェスロ・ノーマンさんは、ソマリアでの現地の経験を持つ研究者なんですが、
Jethro Norman, a researcher with field experience in Somalia, found that social media is acting as a form of governance.
ノーマンさん曰く、ソーシャルメディアが、form of governance,
is acting as a form of governance.
ソマリアの統治の一つのフォーム、形態として acting 機能していることを found 発見したんですね。
Jethro Norman, a researcher with field experience in Somalia, found that social media is acting as a form of governance.
昨年の12月にこんな study 研究が 発表されたようです。
A study from December last year also shows that social media is important for sharing information and connecting citizens with others.
そのスタディによると、ソーシャルメディアは is important、とても重要。なぜ ?for sharing information、情報を共有したり、それから connecting citizen、市民をつなぐ役割という意味で、とても重要な役割を担っている。
A study from December last year also shows that social media is important for sharing information and connecting citizens with others, including international groups.
インターナショナルなグループ、国際的なグループを含む市民をつなぐ役割、これを担ってるんですね。まあそうしたソーシャルグループは皆さんにもおなじみ。
Platforms like WhatsApp, YouTube, TikTok, Facebook, and Snapchat are helping people earn money and grow businesses.
WhatsApp, YouTube, TikTok, Facebook,Snapchat などのプラットフォームは are helping 一役買ってるんですね。人々が earn money お金を稼いだり、あるいは grow business ビジネスを成長させるために役立っている。例えばソマリアでは
For example, Somali singer Nimco Happy became famous and earned money by using social media to promote her music.
ソマリアのシンガー、ソマリシンガーのソマリはソマリアのという形容詞ですね。ソマリアのシンガー、ニムコハッピーさん。いいですね。名前にハッピー。彼女は、became famous、有名になりました。そして、and earn money、お金を稼いだ。それは、ソーシャルメディアを使って、彼女の音楽を宣伝すること、プロモートすることをソーシャルメディアは手伝った、可能にしたんです。
For example, Somali singer Nimco Happy became famous and earned money by using social media to promote her music.
まあそういう意味で、高速のインターネットは、is essential. なくてはならないものになりますね。
Fast internet is essential to keep social media groups active.
高速のインターネットは is essential. 不可欠。何をするために ?to keep social media group active. ソーシャルメディアのグループの活動をアクティブに維持するために高速のインターネットはエッセンシャルだ。不可欠だ。
Fast internet is essential to keep social media groups active.
それからソーシャルメディアはこうしたところにも使われるようです。It also allow 可能にしている。
It also allows Somalis living abroad, about 10% of the population, to send money home easily.
海外で暮らすソマリアの人、人口の 10% くらい海外にいらっしゃるようですね。彼らが send money home 故郷にソマリアにお金を送金するのがとても簡単。まあこれには高速のインターネット、それからソーシャルメディアが必要になりますね。
It also allows Somalis living abroad, about 10% of the population, to send money home easily.
こうした海外に住むソマリア人の人が送金するその額というのが
These money transfers total around $2 billion every year and provide financial support for the country since the government is weak.
海外からの仕送りですね。そのトータルアマウントというのがだいたい2ビリオン。ゼロを一つ足して億にしますから20億ドルぐらいあるんですって。こうした資金、仕送りのお金は provide financial support 財政の支援になっている。もともとソマリアは since the government is weak 政府が脆弱なために政府には頼らないということですね。海外に住むソマリア人が故郷に資金を送ってサポートする。まあ、先ほども登場しましたがソマリアには高速インターネットが引かれているようです。ソマリアのリライアブルなテレコムネットワーク。
Somalia's reliable telecom network developed quickly because there is no government interference.No red tape and no need for expensive licenses.
なるほど、そういうことですか。No red tape. これは覚えておきたいですね。赤いテープ。形式的で非効率なお役所仕事のことを red tape と言います。
なんで赤いテープなの？ブルーリボンじゃなくて。
まあ諸説あるようですが、16世紀のスペインとかイギリスで公文書を束ねるために使われていたのが、どうやら赤い紐、赤いテープだったようです。そこから、お役所仕事、手続きが煩雑で遅い、官僚主義、これをちょっと皮肉って、レッドテープというようになったようです。
あら、日本だったら赤い糸なのにね、残念。
さあ本文に戻りますよ。なぜ、ソマリアでは、信頼性の高い通信ネットワークが急速に発展したのか。
それはガバメントが弱かったからでしょ？言ってたよね。There's no government interference.
There is no government interference.
Government の interference. 干渉がなくて、それからさっき出たレッドテープもないし、そして no need for expensive licenses.
And no need for expensive licenses.
高いライセンスを取る必要もないから、government がないから勝手にやっていいってことだよね。
そうですね。government の力が弱いので、 まあ勝手にやっていいということですね。
規制がないっていうのもある意味でいいのね。
This lack of obstacles allowed for faster progress.
オブスタクルがないから、障害がないから allowed for faster progress。プログレス、進捗、進歩は早かったんだね。
This lack of obstacles allowed for faster progress.
そして今日の記事はこんな風に締めくくられていますね。
Although running a country through social media is not ideal.
Ideal。 いい名前ですね。理想的なということです。ソーシャルメディアを、国を運営する running a country というのは決して is not ideal。 理想的ではないけれども、 although でも、
It is better than having no system at all in a country like Somalia.
Better than nothing ですね。 It is better than having no system. システムが全くないソマリアのような国では全くないよりマシ。 Better than nothing だということですね。
Although running a country through social media is not ideal, it is better than having no system at all in a country like Somalia.
確かに理想的ではないけれども、システムが全くないそうした国ではソーシャルメディアもソマリアのように役立っているということ、これ押さえておきましょうね。
でもさ、他の国だって、例えば日本だって結構ソーシャルメディアに支配されているところもあるんじゃない？
そうですよね。選挙のやり方も少し変わってきてますしね。ソーシャルメディアと政治、国の運営、今後どうなっていくんでしょうか。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
What's hypocrisy? Somalia, a country in East Africa, is often called a lawless frontier. This is because it does not have an effective government. Since January, peace and security efforts have been led by the African Union Support and Stabilization Mission, AUSSM. However, there is a unique way of running the country, through social media platforms like WhatsApp.That's why The Economist calls Somalia the world's first WhatsAppocracy. Many things that a normal government would do, such as building roads, schools, and hospitals, are being done through social media. These platforms also help fund people in need and even organize court trials. Jethro Norman, a researcher with field experience in Somalia, found that social media is acting as a form of governance. A study from December last year also shows that social media is important for sharing information and connecting citizens with others.including international groups. Platforms like WhatsApp, YouTube, TikTok, Facebook, and Snapchat are helping people earn money and grow businesses. For example, Somali singer Nimco Happy became famous and earned money by using social media to promote her music. Fast internet is essential to keep social media groups active. It also allows Somalis living abroad, about 10% of the population, to send money home easily.These money transfers total around $2 billion every year and provide financial support for the country since the government is weak. Somalia's reliable telecom network developed quickly because there is no government interference, no red tape, and no need for expensive licenses. This lack of obstacles allowed for faster progress. Although running a country through social media is not ideal, it is better than having no system at all in a country like Somalia.
芥川賞作家の宮本照さん、数多くの作品を残されていますよね。まあ、そうした彼の作品の中に、田園発港行き自転車という小説があるんです。この中で宮本さんは、アメリカの詩人エミリー・ディキンソンさんの詩の一節を引用されているんですね。ディキンソンさんといえば、彼女は生涯で1800以上の作品を残し、その詩の中で出版というのは人の心の競売ですと歌っています。実は宮本照さん、ディキンソンさんの詩に出会ったのは彼がまだ18歳の頃。宮本照さんはこう綴っていますね。エミリー・ディキンソンといえば裕福な家に生まれ、彼女の詩のほとんどは社会への反抗と抵抗、そうしたものが綴られている中で、とても彼女の作品とは思えない一編の詩に出会った。その詩というのがこんな一節なんです。もし私が一人の人の心の傷を癒すことができるのなら、私の人生は決して無駄ではない。一人の人の命の苦しみを和らげ、一人の苦痛を覚ますことができるのなら、弱ってしまった一羽のコマドリをもう一度巣に戻してあげられるなら、私の人生は決して無駄ではない。18歳の時にこの詩に出会った宮本さん、この詩を暗唱できるまで繰り返し読んだと言います。それなのに宮本さんは、彼が60歳を過ぎるまで、この詩のことをすっかり忘れてしまっていたと言います。そして、 先ほどの田園発港行き自転車、この小説を書いているとき、突然詩を思い出したそうです。私の小説に引用することで、エミリーのその詩について深く思いを傾けたい、そう思ったんですね。今の時代であれば、きっと青臭い問いかけ、例えば、一体人は何のために生まれて、何のために生きているのか、本当に青臭い質問。でも、どんなにお金持ちになっても、その札束を棺桶に入れて一緒に死ぬことはできない。社会的にどれだけ成功したとしても、そんなことはたかが知れている。エミリー・ディキンスンさんは、だったら生きるに値する行為とは一体何か。そうした思いがエミリーさんのこの一編の詩に描かれている。もし私が一人の人の命の苦しみを和らげ、一人の人の苦痛を覚ますことができるなら、私が生きていることは決して無駄じゃないんだ。宮本さん、安直に読めばなんだか慈善事業を奨励しているような、そんな風に受け取る人もいるかもしれない。でも一人で苦しんでいる人たちが今たくさんいる。道に迷って正気を失った若者が倒れている。私の差し伸べた手で彼らが立ち上がれるかもしれない。そんな思いで小説を書いたと言います。苦しんでいる人の苦しみを和らげられるのなら、そこに人生の価値あり、ということでしょうね。エミリー・ディキンソンさんの詩、改めて読み返してみたいと思います。それでは皆さん、また来週お耳にかかることにいたしましょう。